これから読まれるものは、ベック兄弟がある方の葬儀の場で聖書から語られたものです。人生において本当に大切なものは、死の直前の30分前においてもなお重要な意味を持ち続けているものだけである、という言葉を聞いたことがあります。すべての人に救われてほしいとの願いからまとめました。どうぞイエス様に直接お話しくださればと祈っております。乾くものは着なさい。命の水が欲しいものはそれをただで受けなさい。主イエス様ご自身が望みの源そのものです。どんなことが起こっても、主イエス様は永遠に変わらない望みの神です。この望みの神が生きておられる限り、前向きに生活することができるのです。このイエス様は確かに理解しにくい言葉をいっぱい言われたのです。一つは死んでも生きる。一体どういう話でしょうか。愛するゆり子お母様は一度死にましたけれど、私たちよりもずっと元気です。悩みもない、病気もない、弱さもない、孤独もない、幸せです。ダメなものが残されているのではないでしょうか。人生とはそんなに面白くない。人間は悩むものです。大体皆孤独病にかかっているのです。そして今の目に見える世界は人間の心を満たすことができません。けれども望みの神であられる主イエス様に頼ると元気になります。前向きに生活することができるのです。本当の幸せとは、自分の心を満たすお方、すべての問題を解決できるお方を知ることなのではないでしょうか。どうしてかと言いますと、自分の問題はその方によってのみ解決されるからです。すべての問題を解決できるお方とは、もちろん人間ではありません。天と地を材料なしで無からお作りになったお方です。聖書全体の呼びかけとはどういうものであるかと言いますと、悔い改めて信ぜよ、減り下れば OK。 聖書は確かに厚い、千何百ページもありますけれど、内容的には簡単です。減り下れば、ごめんなさい、憐れんでください、とそういう砕かれた気持ちだけで十分です。決して知識ではありません。そして愛するゆり子お母様も、憐れんでください、助けてください、許してくださいと思うようになったから幸せです。もしちょっとだけ今日ここに来ることができれば、必ず言うでしょう。皆さん、天国はすごい、言葉がないけれど、どうして私は入ったのかさっぱりわからない。イエス様が憐れんでくださったからです。私はごめんなさい、憐れんでくださいという気持ちになった結果、天国に入っちゃったと喜んで言うでしょう。人間はもちろん、今祈りの中でも言われたように、過ちを犯すものです。不完全ですけれども、この人間から何も要求されていません。言うまでもなく、キリスト教に入らなくてもいい、教会に行かなくてもいい、勉強して いろいろなことがわからなくてもいいのです。神様ごめんなさい、そういう砕かれた気持ちだけで十分です。だからありがたいのではないでしょうか。良い行いもいかなる努力も自分自身を救うことはできません。ただ主イエス様のみが救いをもたらすことができるのです。どうしてかと言いますと、主イエス様が私の一切のわがまま過ちをあがなう救いの代価を払ってくださったからです。一体どうしてこのように多くの苦しみ、また欠乏があるのでしょうか。どうして至るところに問題があるのでしょうか。苦しみがあるのでしょうか。なぜ多くの孤独に悩む人々がいるのでしょうか。聖書の答えは、必要だからという答えです。悩みがなければ、苦しみがなければ、人間は心を開こうとしません。心から助けを求めようとしません。そして求めなければ与えられないし、助けを求めなければ助け主を知ることができないからです。主イエス様を体験的に知ることこそがすべてのすべてです。主イエス様は人間一人一人の罪滅ぼしのために犠牲となられたのです。すなわち、イエス・キリストの死とは、いわゆる殉教者の死ではなかったのです。私たち人間の受けるべき天罰でした。イエス様が罰せられたから、人間を罰する神はいない。これはすごい。キリストが罰せられたからです。イエス様は、へりくだって身元に来るものを決して捨てられません。そしてイエス様は、最善の時に召してくださるのです。愛する百合子お母様は、高齢のため、病気のため、というよりも、主が呼ばれたからです。ゆり子、もういいだろう、おいで。そしてダメになった体から霊と魂が出ちゃった。それだけです。死は終わりではありません。結局人間の視野はあまりにも狭いので、私たちは多くのことをいくら考えても理解することができません。けれども、主なる神は決して過ちを犯しません。私たちは理解できないことがたくさんあるとしても、主は私たち一人一人にとって最も益となることを考えていてくださるのです。それも私たちにはピンときません。どうして私たちが愛されているのかわかりません。神の愛を受ける資格のある者は一人もいません。けれども、イエス・キリストの代わりの死こそが愛されている証拠です。次のことについて考えるべきなのではないでしょうか。一体何のために人間は生きているのでしょうか。人間は死後どこに行くのでしょうか。もし神がおられるなら、今日もなおご自身を啓示なさるのでしょうか。ちっぽけな人間は、唯一のまことの神を本当に知ることができるのでしょうか。すべての人の心の支えになるのは、もちろん自分の努力ではありません。すべての人は、永遠の目標を必要としているし、常しえの喜び、また本当の平安を必要とします。一人の真剣な学生が次のように聞いたのです。私が救われるために 何をすべきかを私に単純に、そしてはっきりと言うことのできる人はいないのでしょうか。一人の大学の教授はまた次のような問いを出しました。イエス・キリストを受け入れるためには私は何をすべきなのでしょうか。一人の政治家は次のように告白しました。私はもうダメ。私は生ける神を必要としている。どうしたら私は神を見出すことができるのでしょうか。一人の囚人は次のように尋ねました。私の罪が許されるために、私が何をすべきかを私に説明してくれる人はいないのでしょうか。私は天国に行くという確信を持ちたいのです。これらの問いはすべて人間の心の奥底の求めや憧れについて語っています。人間の心の憧れはこの目に見える世界によっては決して満たされません。主なる神の言葉である聖書は素晴らしい福音です。すなわち、今日もなお、本当の平和、満足、喜び、また安全がある、と聖書は言っています。人間は心の虚しさのために作られたものではありません。私たちが必要としているのは、新しいものでも近代的なものでもなく、本当のものを私たちは必要としています。偽物は結構です。あらゆる宗教の提供しているものは全部偽物です。偽物を得るためにまたお金が必要なのです。笑い話です。本当の宝物とは罪の許し、神との平和、変わらない喜び、本当の平安です。お金で買えないものです。イエス様は全部、ただであげたくてあげたくて仕方がないのです。人間は絶望し、意気消沈し、不幸で良心の呵責に責められ、情欲に駆り立てられ、自己追求に支配されても、この世に来られたイエス様を受け入れることによって、新しい人間になります。救われるということは、この主イエス様の愛を体験することです。愛する百合子お母様も素直に信じました。私は大したものではないけど、私も生ける誠の神様によって愛されていると素直に信じることができたのです。傷ついた心は解放され癒されるべきです。かたくなになった心は主イエス様の愛によって克服され新しくされるべきです。満たされない心はこの世に来られた主イエス様によって満たされるべきです。最も大切なことは何でしょう。もちろん健康でもない、たくさんのお金でもない、権力また名誉でもありません。大切なのは罪の咎めから解放され、そして主なる神様が私のわがままを許してくださり、永遠の命を与えてくださったという確信を持つことです。イエス様を自分の生涯に受け入れて、そしてその後で後悔した人はこの世にいません。キリスト教に入ってがっかりして離れた人はいっぱいいます。けれど、キリスト教に入らないでイエス様にだけ頼れば、後悔する人は一人もいません。本物だからです。 的外れの生活をしたくなければ、失格者になりたくなければ、また実を結ぶ生活をしたいと望むなら、イエス様の約束を信じてもらいたいのです。すなわち私たちのために十字架の上で死なれ、そして復活なさり、私のもとに来なさいと呼びかけておられるイエス様の前に頭を下げ、へりくだり、牧者であるイエス様に導いてもらいたい、イエス様のために生きたいと望むなら、あふれるばかりの祝福が与えられます。今日の葬儀がきっかけとなって出席してくださった愛する皆様方、お一人お一人がイエス様を信じることによって変えられ、すなわち悩みながらも喜ぶことができ、問題を持ちながらも平安に満たされることができ、そして生き生きとした希望を持って将来に向かうことができますように。